はい、こんばんは。本日は映画回となっておりますので、アーカイブを残すつもりです。面白い映画よりも記憶に残る映画をモットーに映画を漁っております、 B ペッコとペグです。本日は映画の感想会開きたいと思います。マスシンさん、いっちゃん、こんばんは。今日午前中からですね、今日は映画会、あのね、月一で開催してるんですよ。友達と映画、私ぐらいめちゃくちゃ見るやばい映画好きの友達と映画を見る会を月一でやってるんですけど、本日はその回でして、午前中から4本の映画を見て帰ってまいりました。はじきさん、こんばんは。はい、本日はですね、今背景に出ております通り、見たのはこの4本。マダムウェブ、ブレイド2、マンデイ。あれ？マンデイだよね。マンデイズなんだ、これ。マンデイじゃなかったっけ？マンデイ。そして、エブリシング、なんだっけな。エブリシング、エブリウェア。もっと長いよね、題名。エブリシング、エブリウェア、オールアットワンス。この4本を、本日は見ました。いや、全然疲れてないね。私1日で映画、多分やばかった時マックス何本見れたかな。映画館で3作品だったかな。友達とその子とレディースデーに3つか4つ1日中映画館にいる日っていうのを作って、1000円だから、あ、でも4000円払った記憶があるな。そういうのよくやるんですよ。全然疲れない。いろんなジャンル混ぜれば全然疲れない。ずっとホラーとかきついんだけど、いろんなジャンルだったら私も基本的に全く疲れない。で、しかも映画館じゃなくて、ね、あの、家の中だとより疲れない。体力を消耗してないから。全く疲れてなくて、そう、その子もそうなんですよ。映画すごい好きな、その子はね、本当に映画にしか興味がなくて、趣味がもう映画一本って感じなので、もう本当に全く思って疲れない。いっちゃん、ずっとホラーやりたい。マスシンさん、3本見たら死ぬ。死ぬ？なったと、動いてないんだよ。だって脳しか動いてない。脳しか、そうそう、ジャンル違うといけますよね。私多分ね、1日にね、多分マックス6本いけたんじゃないかな。朝方ぐらいまで見て。あ、そもそもなんですけど、私テレビドラマ、海外ドラマとかをシーズン1全24話とかをぶっ続けで1日で見ちゃう人なので、目ギンギンになってそのまま見て、仕事とか寝ないで行ってた時期とかあったから、気になっちゃっても、私映像ずっと見れる人なんですよ。全然そこに関しては大丈夫。あの、体動かしてないから疲れないです。絶対無理や。90分のとかでもギリギリ3本から。まあまあまあ、無理な人もいるんでしょうね。私にはね、その無理なのが何が無理なのかがずっと分かんない。でもね、あの、他の人に言わせれば頭痛くなるって言ってたね。いや、でも私はその月一で開く会では、あの、私もその子も頭痛いって何みたいな感じ。こんにちは、ブレード様でございます。私の心の友、ブレード様です。勝手に、なんで心の友って言ってるかっていうと、マーベルミッドナイトサンズというゲームで、私は勝手にブレード大親友だと思ってて、一番の親友だと思ってるんですけど、昔映画館日本、家で映画館2本、家で DVD3 本。全然疲れないですよね。あの、海外ドラマぶっ続け24話の方が疲れるかも。それはさすがに、あーってなりながら、後半も覚醒しながら見てますけど。で、今回はですね、私、またしばらくゲムマとかもあったし、私は趣味が多すぎて時間が取れなくて、久々に映画鑑賞会だったんで、あのですね、今回、あの、やっぱその友達ともすり合わせてね、友達が見てたりしたらもう見れないから、 お互い見てないかつ、まあ、見ててももう一回見てもいいよって言ってくれるやつ、これ見たいんだけどっていうのをまず持ち寄るわけですよ。これを見たいと思ってるんだから見れてないっていうのを持ち寄って、お互いすり合わせて一致したらじゃあ見るかって感じで、でこの4本になったわけなんですけど、そう、まあ、映画館ね、今日まあ日曜だしね、そう日曜ね、やっぱ大人1800円だから、なんか会員とかになればいいのかもしれないですけど、何かしらそういうのあるよね、映画パスみたいな。でそんな行けないしなっていう、あれ入るんだったらしょっちゅう行きたいよねっていうところもあって、まあ、ちょっとさすがにね1800円かけ4はね、なかなかねちょっと勇気がいるから、やっぱもうお互いサブスク入ってるわけですから、そっちの方でっていう感じで毎回この回を開かれてるわけで、映画館には行ってないんですけど一緒に、その子と、まあ、その子もなかなかちょっと時間が取れないので、まあ日曜日とかになっちゃうんですよね、どうしてもやっぱり。ということで、本日の感想なんですけれども、まず4本のうち2本がマーベルでございますね。上のこの画像に出てる上2段がマーベルです。マダムウェブと、ブレイド2、こちら両方とも MCU とは全く関係のない、マーベルシネマティックユニバースとは関係ない作品になっております。下2本は、珍しく邦画を見ました。いや私すごい面白かったっすね。私今回の4本全部面白かったな。まあまあまあまあ、まずですね、じゃあ順番にいくと、マダムウェブは、どんな話かっていうと、はっきり言ってこれマーベル知らなくても見れる作品でしたね。もうソニーが作ったんだったっけな。マダムウェブってマーベルコミックスのキャラクターにいるんですけれども、軒並み評価低いことは知っていましたが、まあ、私あんまり予告とか見てないので、マダムウェブに関してはなんだろうなって思いながら、なんかこれ新しいマーベルのやつらしいけど見るみたいな感じで、多分 MCU とは関わらないと思います、おそらく。まあ、100歩譲って関わるとしたらスパイダーマンかな。で、世間の評価がですね結構低いんですよ、マダムウェブ。まあ、見て理由は分かりました、なんで低いかっていうのは。私この作品見終わった後に予告を見たんですが、予告がちょっと大げさだったね。予告なんかね、もっと壮大な想像しちゃうよね、あれ見る側が。というのも、今まで出てこなかった、こうスパイダーマンの映画関連でこう出てこなかった人たち、スパイダーウーマンとかあの辺が出るんじゃないかっていう風にめちゃくちゃみんなが期待しちゃったんだよね。なんだっけ、あとブラックキャットか、ブラックキャットで合ってる、あスパイダーウーマンとブラックキャットとスパイダーグウェンと、あともう一人なんだったっけな、このねコミックスにはいるんだけど映画に出てきてないスパイダーマンの女版がいよいよ映画化されたってみんな結構期待してしまったっぽいんですよ、予告見る限りでは。めちゃくちゃ沸き立っちゃったの、予告でちょっとピークみたいな感じだったんだけど、まだこれねめちゃくちゃ序章なんですよね、本当に。だから全然ほぼ戦闘ないかもぐらい。ただ私は何も知らないで見たんで、コミックスも読んでないので普通にめっちゃ面白かったです。まあちょっと待ってね、マダムウェブがどんなストーリーかっていうと、本当これマーベル知らない人で SF ダメ大丈夫だったら見れると思います。あのね、この画像に映ってる真ん中の女の人いるじゃないですか、この人ね救命士なんですよ。で救命士で結構ドライな性格なんですね。そう、命に関わる仕事してるからこそドライな性格って感じなんですけど、この女の人を日々救命士としてこう過ごしていく中で、ある日生死をさまよう大事故に遭遇したことによって、未来を予知する能力を手に入れてしまうっていうような話です。なんかおかしいなみたいな感じで、本人は最初信じないんですけど、何かおかしいなって、なんかこう普通に過ごしてても未来の映像が頭に入り込んできちゃって、なんだ頭おかしいのかと思って病院とか行くんですけど、疲れてますねみたいに言われちゃって、救命士やってるからあなた疲れてますねっつって、 言われちゃう感じで、まあ主人公もすごく冷静な性格なんで、私は多分メンタルいかれちまったとか、脳のなんだろう損傷かなんかで、その大事故に遭ってしまったんで、一回その損傷でこう出てきてるんじゃないかっていう、科学的に考えるわけなんですよね。科学的に頭がおかしくなったと考えるんだけど、あまりにも例えばですね、目の前で、例えば友達、救命士の友達が、事故の現場にいるときに、ちょっとあっち行ってくるって言ったときに、ちょっと待って、あっち行かないでもらえるかなって言うんだけど、何言ってんだよ、また後でなみたいな感じで行っちゃったりした後にその人が死んじゃうとかね、そう、人の死を事前に予知してしまうんですよ。で、毎回何かを予知するかっていうとそうじゃなくて、誰かが死ぬ時に予知するんですよね。この人ここに行ったら死ぬっていうの、まあ、普通に物語としてめちゃくちゃ面白くて、でその中でですね、まあ見た目スパイダーマン、黒いスーツの見た目スパイダーマンの男にですね、この後ろに写ってる女の子たちいると思うんですけど、3人いますね。左下はね、あの友達の男だったと思うんだけど、女の子3人いますね。このね、女の子、あ、友達じゃないな、これ敵かも、左下。あの女の子、この3人は女子高生、学生さんなんですよ。で、ある日電車にたまたま乗り合わせたこのマダムウェブと呼ばれるこの真ん中の女の人と、この女子高生たちで、ここで乗り合わせたことにより、この少女たち3人がスパイダーマンに殺される未来が見えるわけですよ。で、ループしながらなんとか助けようとするっていう感じ。なんかね、この予知能力っていうのは予知だけじゃなくて、その前に戻って修正みたいのができるっていうか、ゲームで言うとあのあれみたいな感じでね、巻き戻してやるストーリーあるじゃないですか名前忘れたんだけど、私あのゲームの名前思い出そうとするとすぐストレンジャーシングスって出てくるんですよ。ストレンジャーシングスじゃなくて、ライフイズストレンジ、ライフストレンジっていうゲーム、有名なゲームがあるんですけど、あれと一緒、巻き戻せるんだよね。そう、救わないとって感じだから、特別な敵を倒せる能力というよりは本当予知能力者なので、 X 面でいうところプロフェッサーですね。なんかね、だから普通に物語として面白いです。マーベルを全く知らなくても私は面白かったです。むしろ知らない方が面白い。マーベル知らない方がいいし、予告編とか情報を入れないで見る方が面白いと思う。あれはね、ちょっと期待しちゃったんだと思うんだよね、本当に。なんかね、余計な予告編の作り方したなってすごい個人的には思ってて、あれは期待しちゃうと思う。なんかバリバリ戦う、もう序盤から最後までずっと映画化しなかったスパイダーマンの女の子たちが戦うんじゃないかみたいな話な、そうじゃなくて本当序章で、おそらく続編が出るのではと言われていて、まあ、マーベル作品っていつもそうですけどね。でも今回ソニーなんで MC は関わってません。なんですけど、私普通にこの作品面白かったですね。マダムウェブ、なんか惜しいって言ってる人たちの気持ちもわからなくもないんだけど、あの多分私予告見てからマダムウェブ見てたらちょっと感想変わったかも。全く予告見ないで、あと前情報ゼロで見たんで、おもろいやんってなっちゃったっていうか、ループしてる感じとか、そう、未来見えるとか、ちょっと中二病にはたまらないよね。なんか危ないみたいの言いたいよね。あなた何時何分の電車に乗ったら死ぬわよみたいなね、言いたいよね、中二病としては。だからこちらとしては非常におもろかったですね。あー、いっちゃんね、最近の予告は期待値を上げすぎてる。それね、ほんとそうかも。マダムエブもちょっとね、壮大に作りすぎちゃったなっていう印象があって、普通に面白いです。あのなんか神作です、皆さん絶対見てくださいじゃなく、普通におもろかったっていうぐらい。だからこう、なんだろうな、まあ、私もマーベル作品の中でもこれはおもろくないとかあるんですけど、もちろんマーベルだからって面白いわけじゃなくて、これはおもろくないっていう作品もあるんですが、マダムウェブに関しては面白いに私は入ってますし、続編があるならめっちゃ見たいっすね、本当に。 なんだろう、気になる終わり方はしてないので、ちゃんと、まあ、マダムウェブ序章として終わってるって感じですかね。ちゃんと物語も着地はとりあえずしますし、いや個人的にはこれ MCU 混ざったら多分ドクターストレンジと融合すると思うなって思いながら見てたけど、多分いやー MCU に入んないし、合流するとしたら絶対スパイダーマンですね。この後ろの少女たちがゆくゆくスパイダーウーマンとかスパイダーグエンなので、多分混ざるとしたらスパイダーマンだと思いますけど、いやないんじゃないかな混ざることはと思っております。はい。で続きまして、ブレード2、いやー最高だね、私のダチ、私のダチ最高だったぜ。いや私ブレード1がめちゃくちゃ刺さって面白かったんですよ。これさ、ガヤラジじゃなくてどっかで言ってるんじゃないかな、ブレードの話、ブレード1の話ずっと見ないとと思ってたんだけど、ブレード1が面白くてこのままでいいのではと思ってて、まあ、正直1と2どっちがいいですかって言われたら1の方が面白いんですけど、あのとりあえず1で完結はしてますし、2も見たら、1見たことない人でも多分おもろいと思います。あのね、まあ、どっかで話したと思いますけど、ブレードっていうのは一応マーベルなんだけど MCU ではありません。全くまた別のところで作られてます。ゴーストライダーとかと同じ立ち位置ですね。違う会社が作ってます。なんですけど、まあ、これマーベルの歴史を語る回でも話しましたが、まあ、ブレード1作目興行収入めちゃくちゃ良くて周り全員びっくりしたっていうヴァンパイアの話です。この写真に写ってるこのブレードっていうのはヴァンパイアと人間の間に生まれた、まあ、ハーフなんだわけなんですよ。で、まあ、このブレードの世界っていうのは人間を脅かすヴァンパイアがねいるっていうのが、まあ、設定にあって、ただ有名というよりはまあ都市伝説ぐらいな感じで言われているんだけれども、でも実際被害に遭った人たちももうちょろちょろ出だしてて、まあもう知る人には知られてるっていう感じの世界なんです。で、まあ、そのブレードっていうのはそもそも最初にただの人間の子供っていうか、お腹の中にいた時は人間だったんですよ。妊婦だったお母さんが、町がヴァンパイアが現れたことによって混沌に巻き込まれた時に生まれるって なりながら噛まれたんですよ、ヴァンパイアに。で噛まれながら医者に運ばれて、でブレードを産んだんです。でそれによってお母さん死んでしまったわけなんですが、でこの絶妙な積み重ねで、そのヴァンパイアの血も入った半分人間半分ヴァンパイアっていう子供として生まれちゃったのがこの主人公のブレードなんですが、この全ヴァンパイアの方がさ強そうじゃないですか。もう生っ粋のヴァンパイアのが強そうなんですけど、ヴァンパイアっていうのは、あ、まあこれはなんだろうな、噂によると世の中でさ、ニンニク苦手とか十字架苦手とか、あと日の光が苦手とかあるでしょ。あの設定はその我々が知ってる吸血鬼と同じような設定で、このヴァンパイアたちっていうのは、まあ、昼間は活動ができないわけなんですよ。日に浴びたら消滅して死んじゃうんですね。そうなので、ブレードっていうのは半分人間なんで日の光で死なないんですね。で死なないし、ニンニクも別に怖くないし、あとね銀が苦手だし、シルバーが苦手なんだけど、シルバーとかも別に大丈夫ですしとかいうのがあって、まあヴァンパイアよりも最強だってことになってるんですよ。でヴァンパイアたちの間ではこのブレードのことはデイウォーカーと呼ばれてます。昼間に歩ける男としてデイウォーカーと呼ばれてます、吸血鬼たちの間で。でデイウォーカーをみんな恐れてる。でブレードは母親を殺した、その母親に噛みついた吸血鬼をブレードは探してるんですよ、ずっと復讐のために。俺の母さんを噛んで殺したや吸血鬼を殺すって思って生きているので、ひたすら、吸血鬼狩りをするんですよ、ヴァンパイア狩りですね。だからヴァンパイアたちの中でデイウォーカーが来たぞみたいな感じで騒がれるというか、 で、ブレードっていうのは基本的に、まあ、寡黙な男で、誰も信用しないんですね。これがいいんですよね。いや、こういう人がいいって言ってんじゃなくて、このね、ブレードの何が面白いかって、これブレード、吸血鬼の復讐物語、ここまで聞くと思うじゃないですか。僕はね、心理戦なんですよね、若干。そこが好きで、私、ブレードが。面白いポイント。ブレードは、身体能力に長けてるだけではなく、頭がいいんですね、ブレード。なので、簡単には、裏切られないぞってところが、かっこいいっすね。まあ、裏切られることもあるんだけれども、なんだろう。オーシャンズイレブンとかさ、なんせやろ、騙されたと思ったら、いや、こっちが騙してたと思ったら、こっちがみたいな、ああいう展開好きなんですけど、そういうのがあります。あ、マジモリさん、こんばんは。いや、デイウォーカー強いんですよ、マジで。そう。この人っていうのは、その、身体能力はなぜ長けてるかって言ったら、吸血鬼は身体能力が長けてるんですね。ぴょんぴょん飛び回る。あと、コウモリみたいにぶら下がったりもできます。だから、ブレードっていうのは、いいとこしか入ってないわけよ。その日の光浴びてもなんともない。むしろ人間は日の光浴びた方がいいじゃないですか。その人間のいいところと、吸血鬼の身体能力めっちゃ長けてるところもらってて、ずるいんですよね。吸血鬼からしてもずるいし。ただ人間は襲わないです。ブレードはひたすら吸血鬼に復讐をしてるだけなので。っていうような話なんですけど、まあ強い。ブレード強い。もうね、なんだろうな、もう死神ぐらい強い。なんつったらもう、お前が一番怖いよって言いたくなる。本当に。気づいたらスッて立ってるって感じ、後ろに。ちょっとバットマンに近いかな。バットマンのぬって闇から現れて、バッて、バッて後ろから殺されるみたいな。こんばんは、奥さん。いやー、かっこいい。いや、だからね、2のが評判落ちてるんですけど、私はやっぱりミッドナイトサンズゲームでブレードと、まあ、やっぱダチなんで、めっちゃダチなんで、一番信用できるダチだから、やっぱダチかっけーみたいな感じで見ちゃいましたね。なんかやるやんみたいな。何様、もうちょっと妄想の世界に生きてるから、私の親友かっけーみたいな感じで 見れたんで、2も十分面白かったですし、1はそういう母への復讐っていうのがテーマでやっていたわけなんですけど、2はですね、なんと敵がヴァンパイアではなくなるですね。ヴァンパイアっていうのはまだいるんですけど、世の中にいるんですが、ヴァンパイアの上位互換みたいなのが出てきて、やっぱそういうことになるよね。うん。で、なんかエイリアンみたいな、なんかね、変異種が出るんですよ。ヴァンパイアよりも強いやつです。ただ日の光に弱いのは一緒。もうほぼエイリアンですね。もうなんか口の中からパカブエーみたいなのが出てきて、それが人間の血とか吸うんですけど、こいつなんだっけな、名前、ブレイド、名前がちゃんとあるんですよ、この敵、吸血鬼。今まではヴァンパイアが敵だったんですけれども、リーパーズだ。リーパーズっていう名前なんですけど、リーパーズはですね、なんと吸血鬼の血もターゲットなんですよ。だから吸血鬼も殺されちゃうので、今度は吸血鬼側がですね、リーパーズが怖いので、ブレードに協力してリーパーズを倒してくれないかっていうわけなんですが、これ私びっくりしたんですけど、私今ウォーキングデッド見たいんですよ。見てないんですよ、私。で、ウォーキングデッドなぜ見たいかっていうと、デッドバイデイライトとコラボが来るのではと言われているんですね。そう言われているのと、あとノーマン・リーダスがウォーキングデッドに出てるんですよ。ノーマン・リーダスは荷物運ぶゲームなんだっけ、ヤマさんが今まだ途中までやってるやつね。あ、なんだっけ題名、デスストランディングだ。 デスストランディングのゲームの主人公なんですけど、今ヤマさんが途中まで実況やってます。ノーマン・リーダス好きなんですよね。で、ウォーキングデッドでダントツ人気だったのがこのノーマン・リーダス演じる、なんか名前わかんないですけど、見てないから、弓使いのやつノーで、私ウォーキングデッド見たいんだけど、さすがにウォーキングデッドはちょっと長すぎるよってなって、ダリル、あ、そうだね、ダリルかも、そう、ダリルかも。で、このノーマン・リーダースもウォーキングデッドのおかげで爆発的に人気出たんだよね、世界中に。で、このノーマン・リーダース渋くてさ、で、私はそれも見たいし、デッド・バイ・デイ・ライトのコラボ来る前に見たいんですね。で、ただシーズンめっちゃあるんだよね、シーズンめっちゃある上に派生もめっちゃあって、これ一生はないよっていうやつで、なかなか手を出せずにいるんですが、ま、今回も私実はウォーキングデッド見たいんだよねって言ったら、さすがにないよ、長すぎって言われて、そうだよねってなったんだけど、なんとこのブレード2にノーマン・リーダースが出ててめちゃくちゃびっくりしました。ええ、ちょっと待って、え、これノーマン・リーダースじゃない、ざわついて、ちょっと待って、ノーマン・リーダースだよね、え、なんかめっちゃ若いけどノーマン・リーダースだよね、ちょっと一回止めてみたいになって、ブレード2キャストで調べたらノーマン・リーダースでした。やっぱりちょっとこんなミラクルある、私はウォーキングデッド見たい見たい、ノーマン・リーダースいいなとか言ってたらノーマン・リーダースが出てきたんですよ、ブレード2に。めちゃくちゃびっくりしました。今回なかなかサブ役なんですけど、あの人ってさ、めっちゃイケメンじゃないじゃん。いや、イケメンなんだと思うんですけど、俳優陣の中では別に超絶美少年とか超イケメンとかの顔じゃないじゃん。なんだろうね、あれね、魅力がすごい、カリスマ性がすごい。だからこのちょっとブレード2の時若いんですけど、ノーマン・リーダース、でもね、なんかもう出てんす、ノーマン・リーダースが出てんす、もうなんかフェロモンみたいな感じで。だからただのなんか口が軽い兄ちゃんみたいな、メカに強い兄ちゃんみたいな役で出てくるんですけど、もう俺ノーマン・リーダースっていうのがすごい出ちゃってん、なんか。で、ここから何年かしたら熟成して真のノーマン・リーダースになるわけだから、ちょっとぜひノーマン・リーダース好きの人もブレード2いけんじゃないかなと思ってます。とにかくブレード1を見てほしいかな、まあ、2はよっぽど好きだったら見ればって感じですかね。で、一応ブレードって3部作らしくて次が最後なんですけど、まあ、別になんかこう1は完結してるんで、1は1で終わってるし、2は2で終わってたから、3どうしようかなって思って、3、ブレード3が完結かっつってブレード3調べたら、ブレード3、デップのライアンが出てました。え、ここで知り合ったんだね、あの二人。めっちゃ笑っちゃった。おいおいおい、しかも主要なキャストで。まあ、デップ役じゃないけど、ってなっちゃった。しかもね、ブレード2でもなんか匂わせなんか知らないけど、とあるシーンでデップのアニメをテレビつけて見出すっていうシーンがちょっとあって、ほんと一瞬なんですけど、なんか匂わ、なんかいろいろすごいよね、これ考えると。ブレード2でちょっとデップのアニメ流しといて、ブレード3でライアン・レイノールズが出てきて、そのライアンは数年後にデップやってるんですよ。やばくない？やばい、よだれ出てきた、このミラクルに興奮して。そしてまたさらにその数年後にはさ、あ、これ言えないわ、言っちゃダメだよね多分。デッドプールを見てください。デッドプールウルヴァリンを見てください。そしてですね、今まことしやかにささやかれてるのは、ブレイドが MCU 入りするっていうのがささやかれているわけなんです。私のダチがね、私のダチが MCU に合流するっていう噂が流れてるんですよ。やばい、強すぎ、強すぎる、最高。ただこの人欠点があります。半分吸血鬼なので、やっぱり血がないと生きていけないんですよ。血が欲しいんですよ。でもこのブレイドはね、それを血清で抑えてるんですよね、血が欲しいっていう感情。そう、コシカさん、ブレードが MCU に合流するんじゃないかって誠しやかに囁かれてます。え、実はですね、もうなんか匂わせは始まってるんですけど、で、ブレードだけのまた作品が作られるって実は公式で一回発表されてるんですよ。ただ作るの断念したけどもうちょっと待ってみたいな発表がついこの間あったと思う。ちょっと今年中にやろうとしたけどブレード無理だわってなんかね MCU 側で発表があったんですよね。いや、星香さんブレード見てる？もっとブレード見てる人と喋りたいんだけどさ、かっこいいよねブレード、マジでやばいよねこれ。本当に MCU じゃないのにいいんですよマジで。あのブレード1はガチでおすすめ。あのマダムウェーブはあの MCU とかさスパイダーマンとかさその辺も一通り見てて、ちょ暇つぶしにつまんでみたら意外と面白いよっていうぐらいなんですけど、ブレード1はマジで面白い、好き。何が好きって MCU と違うのはやっぱヴァンパイアがテーマなんで、ちょっとなんかこうハロウィンみたいな空気出てるよね。あの薄暗い感じ、ちょっとバットマンの世界観に近いかなと思うんですけど、で音も立てずにさブレードがスンってやってくるのとかさ、あとブレード何やらせても強いじゃん。剣術も強いし、なんか武術みたいのも強いし、で銃もさ扱い方めっちゃ慣れててさ最強なんだよねこの人。で欠点があるとしたら血が足りなくなるとやばいっていう感じなので、ここさえなければこの人は最強なんですよね。で昼間も歩けるからやっぱデイウォーカーって呼ばれてるだけあって、デイウォーカーかっけ、ちょっと私もなんか欲しいなそういうの。デイウォーカー呼ばれたいな、デイウォーカー、デイウォーカーって呼ばれたらめっちゃいいな。ちょっと私なんか今度 TRPG やる時のニックネームデイウォーカーにしようかな。デイウォーカーって呼ばれたいかっけ、めっちゃ羨ましい。ゴリウォーカー、それは全く意味わからない。デイウォーカーは昼間も歩けるヴァンパイアって意味だから、ゴリラウォーカーはもうゴリラがただ歩いてるだけだから意味がない。もっとかっこいいのがいいっす。ということでブレードはですね、まあ1がめちゃくちゃ良かったんで、まあその延長線上で見たって感じで、世間の反応としてはやっぱ1がすごい良かったから2はそんなにって感じなんですけど、私はまあそのちょっとミッドナイトサンズで勝手に親友だっていう風に認定してるんで、ちょっとその身内フィルターみたいなのがかかっちゃっててるせいもあるかもしれないけど、いやご健全で、あの頭脳頭の良さがご健全で、心理戦の部分がめっちゃ好きです。あ、言いたい一個セリフ言っていい？二つ言いたいことがある。一、お前が裏切ってることはもう知っていたっていうシーンがあるんですけども、かっけー、ブレードかっけー、もう知らない感じなのに知ってんのよ、それですごいな、かっけー。いやワンもそう、ワンでもそうなんですけど、いやもう心理戦もう誰も信用してないんですよこの人は。そこがめちゃくちゃわかる、握手しようって感じだし、この人に信用してもらったらもう勝ちじゃないですか。で私はミッドナイトサンズというゲームの中で私はブレードの信用を 100% 勝ち取ってるんで、もう大親友だと思われてるはずなので、私はもうあのブレードと超仲良しなんですよ超仲良しなんです、ブレードと。私のダチの作品見てくれよな、かっけえんだよ本当に。だからヴァンパイアとか興味ない、ああいう世界ちょっと暗いみたいなのとか、あとやっぱヴァンパイア血吸うから血がめっちゃ出るとか苦手な人はちょっとダメかもしれないけど、でブレードってね、あのコミックスだともっとムキムキなんだよね超体でかいんですよ。そのコミックスのブレードも好きなんですけど、まあ、こっちの映画のブレードもかっこいいんでぜひ見てください。いやよかったなブレード。私はこっち心理戦の部分が好きかな今回も。心理戦というか、うん、心理戦、いや頭賢さ、ブレードの賢さが光ってたかな。であとやっぱブレード怖え、お前が一番怖いよっていうところが良かったね。はい、そして3作目が邦画ですね、マンデー。いやーこれは ごめんなさい。面白かったんですけど、ガヤラジ見てる人にしか伝わらない言い方しか適切な言葉がないんですよ。これマジで、菊蔵さんの映画見てんのかと思ってまして。もうマジで菊蔵さんの話これって思っちゃったんですよね。マジで菊蔵さんの話。なんか、このね、まあまあまあ、これ有名なんで見た人はいると思いますし、あと1時間25分くらいしかないんですよ、この映画。短いんで、暇つぶしによかったらぜひ見てほしいし、日本人から絶大なる支持を得てるので、この映画。山田さん、ぜひ見てほしいんですけど、まあ、あらすじ知らない人のために言いますが、マンデー、このループ、上司に気づかせないと終わらないというサブタイトルになっております。こちらですね、公式の映画サイトのあらすじを読みます。よいしょ、ちょっと予告編が出てきちゃったな。はい、あ、なんかレビューに行っちゃったな。ちょっと待ってくださいね。え、雷鳴ってます今。まあいいや、行きます。こちら、月曜日の朝、プレゼン資料の準備で忙しい中、主人公が後輩2人組から、僕たち同じ1週間を繰り返していますと報告を受けるシーンからこの物語は始まります。小さなオフィスで起きた社員全員タイムループ。1人、また1人とタイムループの中に閉じ込められているのを確信していきます。もう仕事なんて放り出してしまいたい。新しいスキルを身につけるいい機会かも。仕事をうまくいくまで繰り返して最高の状態で転職してやる。それぞれのさまざまな思惑が交差しながら繰り返される地獄の1週間。しかし、タイムループ脱出の鍵を握る肝心の部長はいつまでたっても気づいてくれなくて、というような話なんですけど、このね、上司がね、マジで聞くぞ。え、なんだっけ、あの口癖、朝来るたびに、あのね、なんつったいの、いい意味で空気が読めてないんですよ、この上司だけ。ね、この部長なんか口癖あったよね、朝来た時の。もう、菊蔵さんみたいなんだよ、なんか。みんな、今日も朝早いねって言った後に必ず言う言葉あったよね。なんだっけ、部長の口癖、調べてみよう。いや、もう、菊蔵さんの話なんだよな、あれ。うわ、さすがに口癖じゃ出てこないか。もう覚えてるうちにメモっとけばよかったな。なんかね、言葉の端々に菊蔵さん感じるんだよね。なんか空気読まずに、なんかわけのわからない擬音を言うところとか、なんだっけね、いっちゃん見た、なんだっけ、なんか言うよね、必ず朝来た後に。部長の口癖めっちゃ気になる。誰か覚えてる、部長の口癖。あ、やべえ、マンデー、今喋りながらさ検索打ったから、マンデー菊蔵で打っちゃったよ。出てるわけないのに。口癖、部長の口癖気になる。あ、ん、モーニン、会社に泊まったの、若いね。そう、そんな感じだよね。うわ、そうじゃなくて、なんだっけ、なんか今日も頑張ろうみたいなことを、なんかすごいおじさんっぽい感じで言ってくるんだよ。なんかギャグっていうか、なんていうか、界隈名言集、これじゃないな。なんか昔の口癖みたいのを言ってくるんですよね。ダメだ、さすがにそれをなんか書いてる人いないわ。そうそうそうそうそう、50歳になりたくない、時を止まれとか言ってんですよ、一人で、みんな忙しいのに。もうこれ菊蔵さんのなんか話かなって思っちゃったよね。あと、これ言わないんですけど、重要な物語の キーになるので言わないんですけど、見た人に言いたいのは、後半の方のあれとかもちょっと彷彿とさせない、なんかあれ、あれがあれを彷彿とさせない、菊蔵さんのあれがあれを後半の方ねえ、星香さんねえ、ねえ、言えないんだけど、大事な話なので、これそうでしょ。でさ、ちょっと最後の方もめんどくさいじゃん、あの、いや無理だよみたいな、なんかあのめんどくせみたいなのが面白くてさ、面白いんだよねあれね、なんかね、いや短いのでぜひマンデー、まあ邦画だったら結構みんなとっつきやすいんじゃない、映画普段そんなにいいな人でもとっつきやすいと思うので、ヘラってる菊蔵さんっぽかったいいからやれって言いたくない、あの社員の中に中藤絶対入っててほしいわ、なんならあれガヤラジで再現したいもんね、マンデーをやりたくない、ガヤラジのメンバーでさ、マンデー再現したいんだけど菊蔵さんがあの部長の席座って50歳になりたくないって時は止まれいやあれいいな、 AD だから最初ね、最初ピピタパンさんとリクさんが、あ、リクさんかな、誰だ、誰がいいかな、いやでもピピタパンさん、ボドゲ金さんじゃないな、金さん一生気づかなそうだもんな、なんかさピピタパンさんと、じゃあいっちゃんにしよう、ピピタパンさんと最初いっちゃんがさ、先輩実は僕たちループしてますって最初に気づく2人あの最初に気づく2人役、いっちゃんとピピタパンさんハトですそう、このループなぜループしてるのかっていうのをまあ紐解くような映画であるんですけれども、そうで菊蔵さんループしてんじゃんよく、なのであのガヤラジ好きな人はちょっと菊蔵さんを頭にかすめながらちょっと見ると面白いかもしれません、なんならガヤラジ AD とガヤラジパーソナリティでマンデーを再現したいです、菊蔵さんかなってずっと思いながら見ちゃう、この部長、いや面白かったですね、まあこれ短いのでね、なんて言ったって1時間25分でこれこんだけ楽しめるんだからめちゃくちゃいい作品だと思います。そして最後に、見たのがですね、まあアカデミー賞、アカデミーで作品賞を取りましたね、エブリ、あ待って題名がさ、エブリシング、エブリウェアまでしか覚えられなくて、その後がオールアットワンスか、これ何年に作品賞取りましたっけ、2024年かな、去年かだ、去年か作品賞取ったの、これ、あ、すずさんこんばんは、確か作品賞取ったの去年ですよね、アカデミーで、違かった、あの全くこれ見る気がなかったんですけど、佐藤さんがなんかベストって言ってたよね、昨年ベスト作品だっけ、エブエブ、エブエブでいいかね、ベスト作品って言ってたよね、まあ、っていうのもあって、あとやっぱアカデミーで作品賞取ってるんだったらやっぱ見ないとなという気持ちにやっぱ私には なりまして、見たんですけど、まずあの最初ずっと数十分ぐらい、おい本当にこれ大丈夫かって感じです、いやあのね、これがですね、まあ簡潔に言うと最後まで見終わった時に、あの私はこれ見るまで、いやいや作品賞を取るのはおかしいでしょと、なんかあまりにもね、なんかポリコレを意識しているみたいな風に思っちゃって、なんか多様性多様性みたいな感じで、なんか何年からだっけ、あのアカデミーの、あの俳優たちがストライキした年あたりからおかしいなって思ってて、 あの3ビルボードが取れなかった年から私はあの年からいやいやいやいや3ビルボードだろここはっていう風に思ってからちょっとアカデミーに不信感を抱き出しまして、で、まあ、今回これが取ったって聞いた時もエブエブが取ったって聞いた時もですね、いやいやまたまたそういう感じでさって思ったんですけど、まああの結論から言うと、あの取ってもおかしくないかもって思いました。あの結構難易度高くて、あの今までにないですね、これ今までにない脚本の構成をしているなと誠に生意気ながら思いました、個人的には。で序盤がマジでこれ大丈夫かっていう不安に苛まれる作品ですね。まあこれ公式の見てみましょうか。あやべ、ネットフリックス開いちゃった。公式じゃないこれ、危ない危ない。ね、あらすじ、はい、まずこれ主人公の女性がですね、これ何歳なの設定、結構私の中で50代ぐらいのイメージなんだけど、結構もうおばあちゃんに近くなりつつある女性みたいな、結構年上の方がやってる印象でしたの女性ですね。まあ、アジア系の女性、この人が主人公エブリンって言うんですけど、エブリンは優柔不断な夫ウェイモンドと反抗期の娘頑固な父と暮らしながら破産寸前のコインランドリーを経営している。税金申告の締め切りが迫る中、エブリンはウェイモンドに平行世界に連れて行かれる。そこでカンフーマスターさながらの能力に目覚めたエブリンは全人類の命運をかけて強大な悪と戦うべく立ち上がるみたいな話で、ちょっとマーベルっぽいのかなって、あの予告、私映画館の予告これエブエブ結構流れてたから見てはいたんですけど、まあマーベル作品見すぎてて多分似たような展開になるんじゃないかっていう風に勝手に自分の頭の中で予想してみたんですが、まあちょっと予想外がちょっと多いんですよ。すごいんです。あまりにも新しいことって自分の中で思ってて、すごくいろいろと新しかったんで、最初大丈夫かこの映画って思いながら序盤の何十分か思って、そもそもですね、まあこの主人公が、まあ、あんまり主人公っぽくなかったから、最初もうなんかね、とにかく旦那さんの話を聞かないし、旦那さんおとなしいのび太みたいな旦那さんなんですけど、聞かないでもうベラベラベラベラ税金が大変でみたいな、あじあじあ虐げられてるとか言いながらもうベラベラベラベラずっと喋って、忙しい忙しいっつって、もう娘の話も旦那の話も聞かないみたいな感じの主人公なんですよ。それがある日急に旦那さんがこそっと君に命運がかけられてるみたいな、急に人が変わったみたいに旦那さんが言い出して、何言ってんのあんたって、もういつものあの奥さんの感じで行くんですけど、そうなんですけれども、まあマルチバースでいろんな世界で自分たちは暮らしてるんですけど、まあ、なんとそのこの映画の主人公のこのエブリンは、まあ、コインランドリーを経営しながら本当に一般の人たちと変わらない生活を送っていて、本人は人生このままで良かったのかって思ってるんですよ。このままの人生で良かったのだろうか、もっとなんか輝ける道があったんじゃないかって思ったりとかしてるんだけど、でももう目の前のことをこなすので精一杯、そういう税務署に行ったりとか、そのコインランドリーの経営が忙しかったりとか、まあ、あとなんかすごく厳しいお父さんの顔色を伺ったりとかで、娘がゲイで、あのそんなお母さんの時代はまだ大丈夫だけど、おじいちゃんにはその同性が好きとか伝わらないよとかさ、そういうのとかなんかあったりとか、まあ忙しい毎日を暮らしてるんですけど、マルチバース的な自分たちの他の世界では 成功してるんですよ自分は。でそのいろんな形で成功してるんですよ。で要はこれどの人の感想にも言われてなかったんで、私がこの映画の魅力を伝えるために今あのちょっと小出しでここ多分普通あまり語られてなかったかもしれない部分なんですけど、マルチバース的にいろんなところで自分が活動してて、例えば歌手だったりとか女優、もうハリウッド女優だったりとか、あとカンフーの達人だったりとか、いろんな自分、一番地味な自分以外全員マルチバースでは活躍してて、でその主人公、今そのメインとなってるエブリンは地味でこのままの人生で良かったんだろうかっていう、娘も反抗期だし旦那は冴えないしみたいな、で冴えない コインランドリーの経営でもうお金持ちにもなってないしっていう、この地味な人生の自分があるからこそ他のマルチバースの自分たちが輝いてるっていう話は非常に興味深くて、私の中でへえと思いながら見てたんですけど、でそのまあ要はどんな能力があるかっていうのが非常に分かりづらいのでお伝えすると、まあこのエイブリンはこのマルチバースの他の活躍してる自分の能力を自分に取り込めば最強になれるっていうような能力ですね。だから自分が今地味なゆえに他のマルチバースの自分はめっちゃ活動してるわけですよ。いろんなものでトップに立ってるわけですよ。そのいろんなものでトップに立った自分の能力を今の自分な地味な自分に取り入れて、まあ、悪に立ち向かうっていうような、簡単に言うとそういう話です。この部分がなかなかね、あの分かるまでに数十分大丈夫かこれっていうような時間が続くんで、先に伝えようかなと思いました。いまいち予告見てもなんで能力に目覚めたかとかもわからないですし、と映画始まって数十分間ちょっとよくわからないんで、なんかしかもこの発動条件っていうのが非常に B 級映画的な分かりづらい発動条件なんですよね。え見た方々、簡単に言うとそうですね、一般人が起こさない行動を起こした時に発動するっていう謎のルールがあって、いっちゃんみたいなもんですよね。何言ってんの、何やってんのって人に言われるみたいな行動した時に発動するんですよこの能力が、っていう感じの話なんですけど、まあで能力ものっていうか、こういうヒーローものの話、ただのヒーローのものの話かなとも思ったんだけど、総合的に言うと私はめちゃくちゃ後半はあのいい話だなってなって、あと構成が良かったですね。本当にちょっと変わった構成してたね。なんかあの変わった構成っていうか、あまだ楽しませていただけるんですかみたいな感じです。あまりにも言いすぎるとちょっと細かいどこが良かったかって言っちゃうと、もう全部話すことになるから言えないんですけど、構成力がやっぱ他の映画の構成とはちょっと変わってたっていうのと、まあ、そもそもがその能力の発動とかいろんなことを考えても、なんかこうちょっとクレヨンしんちゃんっぽかったかも、私の中でクレヨンしんちゃんかも。みんなクレヨンしんちゃん見た後の気持ちに近いかも、これクレヨンしんちゃんの映画。最後気づいたらもう泣いてるっていう、最初めっちゃくだらないのに何その設定とか何それって最初思ってんのに、最後気づいたら泣いてるっていうちょっとクレヨンしんちゃんみたいな、クレヨンしんちゃんの話を壮大にしたみたいな感じです。私のね勝手な印象では、だから後半その自分の人生を見つめ直すっていうか回想するんですよね。その旦那さんと出会った頃とか、娘ができた時とか、お父さんがどんな厳格なお父さんだったかとかをもう結構こう見ていくうちに後半で分かってきたりする、あのあたりがやっぱり泣けるところがあって、そうだからそう考えるとすごく壮大な話で、 で、まあ私がなぜこれがアカデミー取れたかっていうと、まああの、まあ1にやっぱそのアジア人がどうこう、なんかその人種がどうこう差別してるとか言って、その欧米の税務署の人かな、あれなんかちょっと揉めたりとかもしてるんだけど、まあなんか最終的にそういうのとか関係なく、なんか物事をこう大きく捉えて、人種関係なく人に優しくしようねみたいな、総括するとね、簡単に言うと、愛を持って接すればきっと平和になれるよみたいなメッセージ性がこもってるんだなっていう風に思ったんですよ。そう考えるとアカデミー向きだなと思ったんです。やはり、まあ、世界的、いろんな世界の人が見るだろうから、そうだから、ちょっとあまりにも設定が奇抜で、クレヨンしんちゃんなんだけど、外枠はすごく壮大な世界で仲良くしようっていうテーマが覆ってるんですよ、この物語を、全体を。外の幕がそれで覆ってって、中がぐっちゃぐちゃなんですけど、中はクレヨンしんちゃんみたいに、なんやねんそれっていうような下ネタとか入ったり、下ネタって言っても、あんまりそのアダルトな、その18禁的なもので、くだらない下ネタが入ってるんですね。そこがちょっとクレヨンしんちゃんを彷彿とさせるっていうか、何その設定っていうような感じのとかが、こう中でぐちゃぐちゃしてるんだけど、最後まで見てくと、この外側の、この映画の大部分っていうのに、やっと観客が到達するんですね。この外側、何が言いたいのかっていう、監督が。その時に、あ、なるほど。確かにこれはアカデミー取ってもいいかもねって思えるっていうような構成になってるのが、非常に私の経験としては今までにない経験だったという感じを持ちました。から後半になると、クレヨンしんちゃんも同じだと思うんですけど、ヒロシとかミサイの話とか、しんちゃんがちっちゃかった頃の話とか出てきて、気づいたら泣いてるじゃないですか。そういう感じで、いい話だったなって私は思ったんですよ、最後まで見て。あ、泣ける、すごい。この4作品の中で、まあ、唯一泣いたのはこれだけですね。めっちゃ泣ける、いい話ってなったのは。で、そこだけで終わらないというか、なんかそう、家族物語だとしたら、いろんな作品あるんですよ。その家族の、なんだろうな、揉め事っていうか、家族愛とは何かみたいな話って映画でたくさん描かれてると思うんですけど、この話もそこで執着するのかなっていうような風に思ってた自分もいて、だし、まあアジアの方々とかさ、あとインドとかも、私のイメージでは家族を大事にするイメージがあるんで、すごくそういうところに着地するのかなって勝手に思ってたんですけど、思ったよりも、それよりもさらに向こう側だったっていうか、世界がこう、なんだろう、ギスギスしないで、お互い思いやりを持って接しようみたいなメッセージ性を感じたんですよ。そう考えた時に、家族愛もあるんだけど、この映画は家族愛よりもっと先を監督が言いたいんじゃないかなっていうのが見てて伝わってきて、だからこそ、これは作品賞 OK ですみたいな、ね、偉そうに言うなってか、お前が決めるなって感じなんですけど、あ、納得しました、ありがとうございますって監督に言って帰ったって感じ。あ、なるほど、あなたはこれを伝えたくって作ったんですねっていう、にしてはその間がすごかったですけどっていう、独特の伝え方しますねって。だからその、簡単に世界でみんなに愛を持って優しくしようみたいなことを言ったって通用しないから、わけあかんねぐっちゃぐちゃにして観客に気づかせるっていう手法独特っすねみたいな感じでした。だから、まあいろんな意見あると思いますが、私はこのエブエブに関しては非常に好印象を持ってますね。深いなと思って、おそらくバカみたいなことで観客の気を引かせて、何これって。だからやっぱり ありきたりなスーパーヒーロー映画作ったってもうこの時に MCU 流行ってるから、はいはいはい知ってますっていう風になるじゃん。だからわざとかなのか知らないんですけど、すっげえくだらない、そんなことしなきゃダメっていうことだったり、その設定意味がわからないよっていうことで観客を動揺させるんですよ最初の方で。でそれから後半の方になってやっと本題に入るんですよ。この監督が伝えたいことっていうのは後半の方にあって、その前置きっていうのがすげえくだらない B 級コメディ映画みたいなことを詰め込んでんですね。おそらくこのちょっとこの監督とお話ししたことないかわかんないですけど、おそらくこの監督さんはバカみたいなことを言って、このこいつバカだなって思わせといて、本当はめちゃくちゃいろんなことをしっかり考えてるっていう人なのかなっていう、そういう感じの印象を誠に勝手ながら思いました。なので一味違うと思います。あのマーベルとか DC とかのスーパーヒーロー映画かなって私は思ってたから、同じく思ってるしいっぱい予告編見ていたと思うんですけど、ね想像斜め上から殴りに来るからちょっと見てほしいかなっていう、通常のヒーロー映画とは違うぞっていう感じですね。でやっぱこの女優さん演技が上手かったですよね。後半と顔違うもんね。もう前半のもう疲れたお母さんみたいな、もう目とかなんかあれわざとなのかな、すんごい充血してたよね目。疲れてるのを表現するかのように最初の序盤の方とかさ目めっちゃ充血してて、後半になったらなんか全然顔の雰囲気変わってて、あれかスイスなんだっけ、なんとかアーミーマンだっけ、ダニエル・ラドクリフ ゲイみたいなやつだよね。なんかスイスアーミーマン、そうだそうそうなん、そうね作りそうですね。なんかね意味がわかんないっていう、ほんとなんかクレイジーな人だから、多分さいっちゃんとか映画作ったらこういう感じになるんじゃない、なんてってみんながなって、ええって思ってたら意外と真面目な人だったっていうよく聞いたらまともなこと言ってたっていう、そういう感じ。あの、ね、非常にそのなんでしょうね、私はあの映画見るとき基本的に監督と対話してるんで、あの最終的に仲良くなって帰ったって感じ。最初は何この人超意味わかんない、ちょっと無理かも、逆センス合うかな、いや合わない気がするとか思って、初めましてって感じで喋ってたんだけど、最終的にはいや分かる分かる、そうだよね、握手しようっつって帰ったって感じ。本当に最終的には、ただその表現が SF チックなんで、そのマルチバースの世界とかね、そういうのがあんまりあのなんだろう、慣れてない人にはちょっととっつきにくいかもね。基本的にどっちかっていうとヒーロー映画とか見たことある人の方が理解が早いと思う。科学的な映画見てる人たちがの方がはいはいそういう感じねって結構瞬時に理解できるから、まずそこから説明、そこからねマルチバースから意味がわからないとちょっと入れないかな。そこで引っかかっちゃって多分監督の言いたいこととかもわからずに何だったんだろうこの映画で終わっちゃうと思うんで、ある程度こうヒーロー映画とか見てたりすると逆に入りやすいと思います。ヒーロー映画好きな人は見てもなんかヒーロー映画慣れちゃってるからダメっぽいなって思ってたんだけど、私とか見すぎててこの映画ハマんないんじゃないかなと思ったんですよ。マーベル見すぎで DC も見てるしと思ったら、意外とそっちの方がこの映画は入りやすい、すっと。なのでこの4作品の中でエブエブが一番あの泣ける映画でした、総合すると。アカデミー作品賞納得、やっとできました、ありがとうございました、すいませんって感じでした。監督すいません、またポリコレかなと思っちゃったっていう。そしたらこれはまあたまたまこれがアジアだけだってこれがインド映画でも多分同じ感想を抱いたので、インドだったとしてもあいい作品だなと思うと思うし、日本、まあ、日本でもありかな、ストーリー的には。ただ独特の表現で作るなって感じですけどね、これ。だからただのヒーロー映画 よくあるヒーロー映画だと思って見たら大間違いってことだけはちょっと覚えていただいてって感じですかね。はい、本日見た4作品がこちらでございました。マダムウェブ、ブレイド、マンデイ、エブエブ、めんどくさいから訳したエブエブ。皆さんもこの4作品ぜひ、まあブレードはブレード2ですけどね、でもブレード1も見てほしい。かっけえブレード、私の親友かっけえ。いやほんとブレード合流したらちょっとマジで嬉しいですね。ブレード合流してほしい。そしてガヤラジ好きな人はマンデー見てください。マジ部長が菊蔵さんかなっていう感じで多分見ちゃうと思います。どう、何がどうしたってって感じですかね。またちょっと映画を見ましたらこんな風に撮りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、以上でございました。まあ、あと、いやサンダーボルツまだ見れてないですね。見る気にならず、まだ見る気にならずです。サンダーボルツいまいち、え、見た？いっちゃんいまいち見る気にならないんですよね。あ、見ました？星何ぐらい？いっちゃん、いっちゃんの星的には星5がマックスだとしたら星何ぐらいですか？サンダーボルツはいろいろもうちょっと話も入ってきてるのもある。 4！ あ、結構高いね、いっちゃんにしては。いっちゃんにしては高いよ。やっぱりね、あのスーサイドスクワット先にやられちゃってんのもあって、なんかこう、うーん、なんだよね、 DC がやっちゃってるじゃん、スーサイドスクワットで。スーサイドスクワットとは違うんだけど、なんかいろいろ噂入って、そのゴーストの扱いがとか、なんかみんなが言ってたりするから、うーん、思うとこ出てきそうで怖いなと思って見てないっていうところはありますね。でもそうこうしてるうちにファンタスティック4が始まっちゃいますよね。あ、それはもうメインな気がするから見なきゃだと思ってんですけど、もう主軸でしょ、次の MCU のファンタスティック4が。もう私の勝手な、これあの発表されてないことですけど、まあ、勝手な予想だと、もうちょっと、もうそこでちょっとサプライズ入ってっかな。いや入ってないって聞いたな。いや公式でサプライズ的なことはないって言ってたな、ファンタスティック4では。延期しましたっていうのは、サンダーボルツ公開延期、あ、違う、ファンタスティック4が延期したのか。そうですね、ブレードも延期になっちゃったんですよね、一緒に。あ、アベンジャーズだ、延期したの。アベンジャーズ伸びたんだよね。アベンジャーズ来年になったんでしたっけ、確か。間に合わねえってなったんだよね。それに伴って多分ブレードも延期しちゃったんだと思うんだけど。ブレードって同じ俳優さんやんのかな。あ、スパイダーマンも延期しちゃう？まあ、だって最後のスパイダーマンあれだもんね。ノーウェイホームだもんね。あれこ、あれ越すの無理じゃない？あれより上作んの無理じゃない？もう全員出さなきゃ無理じゃない？スパイダーマンの次きついよな。もう、あれのより盛り上がる作品作るのって、何をしたらって思うと、ベノム合流させるか。ベノム入れて、でもベノムだけじゃちょっとな。マダムウェブ入れる？いや、でも入んないって言ってたと思う、マダムウェブは。これも本当単体作品って聞いたんだよね、私。マダムウェブ。いやでも出てくるとしたらベノムなんだけどな。ね、なんでだろうね、それね。だってさ、エンドロールでスパイダーマンを探してるって言ってたもんね。あれも合流しなきゃおかしいもんな、あれ。でもそうなんだよね、そこなんだよね。 まあ私はベノムそこまでハマってないからライトな BL だと思って見てるからベノムは。まあまあまあ、それよりも私はちょっとブレードパイセンの方が気になってるから。ただブレードはどっちかっていうとどこだ、なんかスカーレットウィッチな感じなんだよね世界観が。いや魔術ヴァンパイアってどこと絡むのこれ、いや MCU で絡むとしたらどこだ。いや多分別だと思いますそれ、おそらく。うん、いやまあ今いろいろ言いたいことあるんですけど、見てない人もいるから言えなくて、あっちじゃないかとか言えなくてあれなんですけど、うん、でもなんかそのブレイドが交わりそうってなんかやっぱスパイダーマンの方に行っちゃうんだよな総括すると。あれ何でしたっけあれ、あっど忘れした、あんまり流行んなかったやつ何でしたっけ、お医者さんが主人公でヴィランのやつ、いっちゃあれなんだっけ、もともと X メンのキャラクターにいる人なんだっけ、あの何年前に公開しましたっけあれ、そんなに昔じゃない、5年ぐらい前、3年前か5年前かな、お医者さんが主人公で、調べよう、あれはねソニーだと思うんですよね多分、スパイダーマンと交えるために作ってたと思うんですよね。マーベル映画一覧、わー最近のしか、いやでも最近ではあるんですけど、あモービウスだ、モービウス、モービウス、モービウスがちょっと微妙で、私はあれもうちょっと長く作ったら面白くなったと思うんだよね、惜しかった気がするんですよね。モービウスとブレードはめちゃくちゃ交わりそう、え、なんならブレードの世界線だと思うんだよねモービウスの話って。多分これね、ちなみに MCU と全く関係ないです、モビウス。マダムウェブと一緒です。扱い的には。全く違う世界線。でも、モービウスは絶対ブレードだよな。でも、そうすると スパイダーマン行っちゃうんですよ。で、ベノムが出てくるんですよ。いや、どうするつもりなんだろうな。なんかさ、ソニーはソニーでさ、アベンジャーズみたいの作られると嫌なんだよね。そのアベンジャーズって名前じゃないんだけど、ソニーの映画の人たちを大集合みたいのをソニーが独自に考えてたら嫌なんだよね。わかります？もう MCU でまとめてほしいんですよね、協力してちゃんと。あ、このままだとずっとマーベルの話をしちゃうから、まあ、とにかくこの4作品今日久々に映画見れてよかったですっていうお話でございました。はい、ご飯を食べます。ありがとうございました。皆さん軽率に映画撮った、映画見たよラジオしてほしいです。映画誰か見ましたら、いっちゃんと佐藤さんがやってる感じのああいう感じとか、まあ10分20分ぐらいでもいいから、菊蔵さんがやってんじゃんよく、トイストーリー見たよとか、ああいうの聞くの大好きなんで、見たら教えてください。でこの4作ももし見たら感想ぜひ聞かせてほしいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ本日も聞いていただきありがとうございました。また次回の映画レビューでお会いしましょう。バイバイ。Just me and my game.